そんなフォトないっしょ、中級編第23回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が甘くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。一眼レフを中心にご説明をしていく中級編、今回は第23回でございます。お送りするのは吉安と
酒井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
酒井さん、そんなことない主張では初めてですよね。
はい、初めましてですね。
そうですよね、
はい、
今日は下平さんがですね、
はい、
研修旅行と、
はい、旅行ということで
沖縄でいろいろ楽しむという旅行に行ってるらしい
んです、ね、羨ましいですね。
はい、急遽ピンチヒッターとして酒井さんに出演をお願いしました。
はい、はい、代理を務まさせていただきます、酒井です。よろしくお願いします。
は
い、
で、ま、そんなフォトないしょでは初めての出演なので、はい、
あ、そうですね、はい、
簡単に自己紹介してもらってもいいですかね。
あ、はい、では、皆さんはじめまして、酒井と申します。ちょうど一月前くらいにこちらのそんなプロジェクトの方に加入いたしまして、今はそんなことないっしょという番組でちょっとだけ喋っております。で、自己紹介をいたしますと、私は岐阜に住んでおりまして、お仕事としては美術の関係の仕事をしていますので、ちょっとそういった感じの話もしていけたらなと思ってやっています。どうぞよろしくお願いします。
はい、ということで、
はい、
酒井もよろしくという感じですね。
はい、
酒井さん、
はい、
普段写真とか撮ってたりはするんですか？
ですね、一応、一眼レフのカメラと、うん、あと iPhone でよく写真を撮りますね。
やっぱり普段は iPhone になっちゃうんですかね。はい、
そうですね、ちょっとコンデジの方がですね、半年ほど前にお亡くなりになりまして
不調なんですね。
はい、不調なんです。それで新しいコンデジを買おうかなって思ったんですが、まあ、iPhone があるからいいかなと思いまして、今は iPhone でほとんど撮って、何ですか、インスタグラムというアプリが、
はいはいはい、
はい、きっと皆さんもご利用かと思いますが、うん、インスタグラムで撮ってツイッターに上げたりとかしています。
あ、そうですか。
はい、
他にカメラアプリで使ってるのってありますか？標準のカメラとインスタグラムぐらいですかね。
そうですね、標準のカメラとインスタグラムぐらいで、あとはフォトショップエクスプレスっていう、
はいはい、
レタッチソフトでちょっと加工してっていうことぐらいですね。
はい、フォトショップエクスプレス、
はい、
あれってちょっと編集すると、
はい、
色が濃いめになりません？
濃いめになりますね。
なんかこう RGB を YMCK にした感じと言ったらいいのか、
なんていうんですかね。はい、そうなんですかね。なんかちょっと変わってしまう感じがします、ね。
ほんのちょっとだけいじっても彩度が上がった絵になって出てきますよね。
そうですね、あれはわざとなのかな、
わかんないんですか。
はい、しますけど、はい、
だから気をつけて使うっていうか、意識してね、使わないと、はい、薄くするのが大変っていうか ね。
あ、そうですね、大体、あ、でも大体使うときはサイドを上げたいときに使うので、うんうん、まあ、いいんですけれども、
そう
ですね、それはちょっと思いますね。はい、
本編の方ではですね、
はい、
酒井さんの、ま、写真歴や写真の思い出、あとはちょっとね、美術系のお仕事されてるっていうのもあるので、
はい、
写真と、まあ、絵を描く、
あ、はい、
違いとかっていうのを話していけるといいかななんて思っています。
はい、
はい、でですね、
はい、
下平さんは来週復活する予定でいますので、酒井さん、はい、今回1回だけの出演となります。
はい、ピンチヒッターです。
はい、という感じで、本編の方に行ってみましょう。
はい、
改めまして、酒井さん、よろしくお願いします。
あ、はい、よろしくお願いします。
今日はですね、まあ、酒井さんの紹介といっても、
はい、
やっぱりそんなフォトないっしょなので、写真とか、まあ、カメラについて、
はい、
聞いていこうと思うんですけども、
はい、
今持っている、さっき一眼レフ持ってるっておっしゃいましたけど、
はい、
今持ってるカメラはどんなカメラですか？はい、
今持っている一眼レフは、キャノンの EOS20D というデジタル一眼を持っています。
ちょっと長めに使ってますね。
そうですね、
20D は何年前だ、4年ぐらい前ですか、もう少し。
ああでも、私はあの中古屋さんで買ったので一昨年からなんですけれども。
そうですか、じゃあ2年前に中古で買ったんですね。
そうですね、はい、そうなんです、そうなんです。
そうです。ちなみにくっついてるレンズって分かりますか、はい、何ミリとかそういうやつって。
ちょっと待ってください。
いや分かんなくてもいいですよズームがくっついてますか、それともズームしないやつ。
18から55って書いてあります。
そうですか、じゃあ多分お店で一番最初にキットで売っているやつ、
はい、
このままですね。
きっとそうですね、
はい、
はい、
きっとそうですね、まあいいカメラは、それと壊れたコンデジと iPhone と、
はい、そうですね、はい、今はそういう感じで撮っています。
その、一眼を持ち出す、また一眼を使うときって、
はい、
どんな写真撮ってるんですか。
まあ、旅行に行った時とかはもちろん持っていくんですけれども、うん、私は美術の仕事と言いましても、別の番組で少しお話ししたんですが、
はい、
陶芸の作品を作っています、
はい、焼き物ですね、
はい、焼き物ですね、
はい、
それで作品をパシャパシャ撮ったりとかですね、
うん、
あの例えば展覧会のハガキ用のですね、
はいはいはいはい、
はい、それの作品の写真を撮ったりだとか、あとは聞き慣れない言葉かもしれませんけれども、ポートフォリオを作ったりするのに使っています、
うん、ポートフォリオ、
ポートフォリオは
私は分かるんですけど、
ご存知で多分リスナーの方はきっとちんぷんかんぷんだと思いますが。
そうですよね、
そうですね、はい、
作品を、まあ、はい、ポスター的にまとめたというか。
そうですね、割と
写真集になるのかな、はい、
そうですね、大きめにプリントアウトしまして、それを自分の年代であるとか、あと作品のサイズとか素材とかですね、うん、そういうのをこう書いて、あの、まあ、ファイルにまとめたようなものですね。
そうですよね、あの作品履歴書みたいな感じなんですよね、
はい、そうですね、はい、作品の履歴書のようなものを作ったりとかしています。
そういうこう着物とか撮るときって、
はい、
もちろんこうカメラアングルとかもあるんですけど、
え、
やっぱり光の感じが大変なんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、あの反射しちゃったりとか映り込んでしまったりとか、
はい、
なかなか難しいですね。
ライティングはなんかこう凝ってやってるんですか。
いえ、全くやっていなくてですね、まあちょっと光の入らない曇りの日とかに、
はいはい、あ、柔らかい光ですね、はい、
そうですね、
うん、
セッティングしてちょっとグレーの紙などを引いて作品を載せてパシャパシャ撮るという感じ。
じゃあ、はい、曇りの日の窓際な感じで撮ってる。
あ、そんな感じで、うん、はい、うん、撮っています。
いやでも、まあ、分かりやすいというか
、はい、
あと背景はグレーの紙とかなんですか。
あ、はい、いつもあのグレーの紙になってしまっていて。
そうですか、
はい、
なんか、ね、多少グラデーションがあったりとか、
はい、
よくね写真屋さんとかでも、
え、
ややもやもやしてる背景とかあるじゃないですか。
あ、ややもやもやした紙とか、
紙とか布とか、
あ、はいはい、
もやもやしてる模様が入っているような背景用の紙ってあったりするんですよ。
はいはい、ありますね。
そういうのだとまた違うんじゃないかと思うんですけど、
ええ、
グレーだとなんか何ですか、
はい、
学生のポートフォリオみたいですよね
そうですね、そうなんですよ。それでなんかいろいろ試してみたいんですが、まあ、なかなかちょっと踏み切れなくて、まあ、いつも同じになってしまっています。
そう
です
か、
はい、
今その撮影の時に気をつけてることって何かあるんですか、カメラの設定。
いや、まあ、でもあのやっぱりよくわからないので、
うん、
このそんなことないしを聞いて
ありがとうございます
ああこういうとこいじるのかなって。
ピンとなう範囲を広くするには絞りを絞ってやんないと。
そうですね、絞りを、
はい、奥がボケたりとか、
はい、とかですね。あとはあの私は、まあ、パソコンでフォトショップっていうレタッチソフト、さっきも言いましたけど、はい、あの、はい、パソコンの方のフォトショップでちょっとあの色味を合わせたりとかしちゃうので、
うんうん、
まあそうですね、本当は写真で綺麗にパシャッと一発で撮れればいいんですけれども、色補正などはちょっとあのパソコンの方でレタッチして、はい、出したりとかもしています。
わかりました、
はい、
で写真歴というかカメラ歴をちょっと聞いていこうと思うんですけど、
はい、
その 2年前に中古で買う前に使ってたカメラを教えてもらっていいですか。
はい、あですね、コンデジはニコンのクールピクス3100というのを使っていました、うん、あとはですね、
クールピクスってなんかアルファベット1個入んなかった、
あなんか入ったかもしれないですね、
はい、はい、まあいいです
なんか
ざっくり
ざっくりですいません、はい、であとですね、それはデジカメなんですけれども、はい、やっぱりポートフォリオ用にあのフィルムの一眼の方を使っていまして、
はい
はい、これはキヤノンの EOS55、
はい、
っていうのを使っていました、はい、
やっぱりフィルムで撮って、
はい、
それは写真屋さんで大きめにプリントしてもらうっていう感じだったんですか。
あそうなんです、
ポートフォリオ写真だと、
はい、割とその私が行っていた芸大の、はい、まあ、近くにそういうのが得意な写真屋さんがいらっしゃいまして、それでこういう風なものに使うので色味はこういう風でちょっとプリントしてくださいっていうと綺麗に
吉田にしてくれるわけですね、
はい、
素晴らしい、
はい、素晴らしい写真屋さんがありまして、
そうですか、
ここにあのいつも頼んでいました。そうですね、
その前とか、
はい、
初めて使ったカメラとかって覚えてますか。
初めて使った一眼レフとか、
一眼レフじゃなくてもいいですよ、
じゃなくてもいいです、
はい、
メーカーとかはちょっと覚えてないですね、
うん、あのメーカーとかはいいです、あの、はい、お父さんが使っていた、
はいはい、
なんかこう古めかしいフィルムだったり、は
い、
あとは
黒い、
もしかしたら、ね、チェキとかね、はい、ポラロイドみたいなやつかもしれないじゃないですか。
あ、はい、
なんかこうカメラその前使っていたカメラで思い出に残ってるとか、こんな写真機カメラ覚えてるとかあれば。
あやっぱりまあシルバーの感じの、
うんうん、
あの何ですかね、フィルムのカメラっていうのをやっぱりずっと使ってましたかね、はい、あとですね、母親が実は写真に凝っていて、
はい、
母親実はあのカメラマンになりたかったらしくてですね、それでニコマートっていうメーカーがあったんですか、
はい、ニコンのニコマート、
はいはい
はい、
そのニコマートの一眼レフがうちにありまして、それをちっちゃい時に借りて、うん、よくわかんないけどちょっとえべっていじって撮ったりとかしてました、う
ん、よくわからないまま撮ってたんですね、
はい、よくわからないままちょっとここいじるんだよって言われながら、
うんうんうん、
あの遊び半分で撮ったりもしていましたね。
そうかそうか、
はい、
あと写真、
はい、
カメラじゃなくて写真で思い出の写真とかなんかありますか。
あ思い出の写真、そうですね、やっぱりまあ家族旅行に行ったりだとか、
うんうん、
ペットと一緒に写っている写真だとか、
あ、
うん、
そうですか、
はい、そういう感じになってきますかね。
自分で撮った写真でこう、
はい、
ポートフォリオ用のやつじゃなくて景色撮って大きめにプリントして飾ったとかって、はい、そういうのはないんですか。
あ、割と空を撮るのが好きなので、
空、
はい、はい、夕焼けの空を撮るのが好きなので、
うん、
そういうのはまあ、プリントアウトはしないんですけれども、うん、自分のアイコンに、何ですかね、ブログとかのアイコンにしたりだとか、
はいはい
はい、そういうのでよく使ったりはしますね。
そうですか、
はい、
やっぱり写真撮ると
風
景も見方が少し変わりますよね、
はい、そうですね、やっぱり、うん、
撮ろうかなって思って見るときは、
はい、
ちょっとだけこう意識したりして、
そうですね、はい、
わかりました、
はい、
でね、
はい、
今日は美術系のお仕事というか
、はい、
うふふって言われたあれなんですけど前回のそんなことないっしょのエンディングで、
はい、
少しだけね絵と写真の違いみたいなことを喋ったんですよ、
はい、あ、ええ、はい、
で写真ってこういい景色があるところに、
はい、
カメラを持っていかないと撮れないよね、だからその時にね、いつも写真が撮れるようにしておくっていうのがすごく大事なんじゃないかって話をしたんですよ。
はい、はい、話してらっしゃいました、うん、はい、
で一方絵って、
はい、
まあ、覚えて帰るっていうと変ですけど、
ええ、
印象をまたお家に帰ってから描くとかっていうのもできて、
そうですね、
うん、
はい、
もちろんその場でねちょっとしたスケッチをしてから帰る方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
その辺って違うなって思って、
あ、ええええ、
その辺でこう写真をうまくなるとか、 絵が上手くなるとかっていうのって、はいはい、少しずつアプローチとかねトレーニングする方法も違うんじゃないかなと思っているんですけど、
はい、
絵ってこうどんな風に、
はい、
こうお勉強っていう言い方をするのがいいのか分かんないですけど、上手くなる練習ってどんなことをやるんですかね。
まあ私は高校が美術科だったんですけれども、うん、授業でやっぱりデッサンの授業とか水彩の授業とかあるんですね、
うんうん、
でそうですね、やっぱり最初に勉強するのは、まあ、書きなさいなんですけれども、
うんうんうん、
まあ、構図であったりとかですね、はい、まあ、トーンの出し方だったりとか。
トーンの出し方っていうのは明るいところと暗いところの、はい、
そうですね、
書き分け方、は
い、グラデーションのつけ方、書き分け方だったりとかっていうことはやるんですけれども、
うんうん、
やっぱりまあ見たものを書きなさいっていうふうに、
やっぱり最初は写実的に、
はい、
なんていうかな、俗に言う、本物みたいだねっていうのを、上手くなる方法をやるって感じなんですかね。
そうですね、もう高校の美術とかはもうそうだと思います。あんまり抽象画というよりももうデッサン頑張りましょう、綺麗に見たものを描きましょう、まあ
ね、高校の美術家というかで、
はい、
前衛芸術に走ってもね
ちょっと
ね、
はい、
そうですよね、
じゃあ大丈夫かなっていや、いいんですけどね、そういう方もいらっしゃる、うん、
そこは自由だと思うんですけど、
はい、
まあ、写真って、
はい、
今言った、
はい、
本物っぽくするっていうのは得意中の得意でですね、はい、まあ、写真っていうぐらいですか。
そうですね、
とりあえずシャッターを押せば、はい、今のカメラは明るくても暗くても綺麗にそのまま撮れるし、
はい、
あとはなんていうかな、実際人間の目ってこう 3D で物を捉えてるのをこう平面に落とし込むっていう仕事もカメラ君がやってくれるんですけど、
そうですね、
一方で、なんと絵だと、
はい、
よく風景撮ってると、
はい、
田舎に行っても電柱と電線があったりとかね。
そうですね、ありますね。
あとは舗装道路じゃない方がいいのにとか思うんだけど、
あ、
綺麗に舗装道路があって、
そうですね、
真っ白なガードレールとかあるんですけど
田舎に来たのに
田舎っぽくないなとか思いながらっていうのがあるんですけど、はい、絵だとそれってこう変えられるじゃないですか、自分で。
ああ、
変えようと、
舗装じゃなくて土にしてしまったり、
土にするかどうかは分かんないですけど
はい、
ぼやかすっていうと変ですけど、書かないとか。
そうですね、書かないとか、
道さえないとかっていうのもできるじゃないですか。
そうですね、
山があって、ここ、
はいはい、
こう来て道あるんだけど手前の田んぼえいってくっつけちゃうみたいなところと
そうですね、伸ばしてみたりとかそういうのは自由ですね。
そうそうそう、だから絵を描く時のその構図の作り方と、やっぱ写真で
い
うとこの構図みたいなところ違いそうな気がしていて、前そんなことない人も喋ったんですけど、
はい、
写真だとやっぱりこう切り取る感っていうのがやっぱり、まあ、絵でもあると思うんですけど、
はい、
こっからここまでを撮って、こっからここは撮らないっていう、撮らないものを構図の時に決めるっていうのが大事かなと思うんですけど、
はい、
こう絵を描く時のこう特にね、景色とか、
はい、
物みたいなところの構図の撮り方って何かコツとか。
ああ、やっぱり、はい、描きたいものを一つ決めて、
うん、
それがまあどこに来るかっていうのを構図で決めてやって、
うん
うん、あとサブになるようなものをどこに来るかなっていう風に決めてやって、まあ、切り取る時もありますし、うん、再構成っていうんですか、
うんうんうん、
こっちのものとこっちのものをつなげちゃうっていうことも、うんうん、
組み合わせちゃうと、
組み合わせちゃうっていうこともありますね。
そっかそっか、
はい、割と自由にそこはやっちゃってると思います。
うん、その辺がね、やっぱりこう、はい、この番組一応ね、写真がちょっとだけ上手くなるっていう話をしてるんですけど、
はい、絵じゃないですね。
私はね、絵が下手でですね。
あ、いや、そうですか。
すごい、趣味
な吉安さんは。
すごい下手なんですよ。
そうですか。
で、大人になってから、はい、こう昔を振り返ると、
ええ、
やっぱりこう目で見た三次元の景色を、
はい、
こう二次元のその当時は画用紙とかスケッチブックに落とすのが、
はい、
うまくできなかったなって思っていて、
あ、
よくあのね、
はい、
石膏像のスケッチをしてる人とかを
ありますね、
見ると、
はい、
鉛筆をこうかざして はい、長さ測ったりとか。
あ、長さ測ったりとかします、します、
するじゃないですか、
はい、
でそれってまさに正しいことで、バランスをしっかり紙の上に落とすっていうことなんですけど、
はい、
なんとなくね、見たままを描けばいいんだよっていろんな人に言われたんですけど、どうもその 3D なもの、立体なものを立体のまま描きたくなっちゃってたのかなと今から思うとそんな気がしていて、小学校とか中学校の時にもうバランスが悪いわけですよ。でそのまま描けばいいってみんな言う、
うん、そのまま、
はい、なんだけど、なんかね、物として描きたくなっちゃうんじゃないかと思っていて、
あ、立体は立体として捉えたいと、
っていうか立体としてしか捉えられなかった、
あ、なるほど、
なんかね、捉えたいとかっていうと偉そうなんで
いえいえ、そんなことは、なるほど、
そうそうそう、そんなことを後から思ったんですけどね。
あ、
うん、で一方で、写真を撮るときにどうも奥行き感が表現できないなとか思って、
あ、
当たり前なんですよね、はい、写真は平面なんで奥行きないんですけど、
そうですね、
うん、写真で奥行き感を出すにはどうすればいいんだろうっていうのも、多分その3次元のものを写し込みたいっていう欲求があるんじゃないかとか思ってる。
ああ、なるほど、
うん、で、ま、写真だとね、テクニックとしては、
はい、
分かりやすいのは奥行きのある景色を撮ろうっていうところから始まるんですけど
そうですね、
そうなんですよ、奥行きがないものの奥行き感はなかなか出しにくいんで、
はい、
で、絞りを開けてぼかすことで奥行きが表す話とか、
はい、
あとは構図として、まあ、集中線というか、消失点が見えるようにしてそこにいろんな線が集まっていく感じで奥行き感を出すとか、
なるほど、一点透視図法というやつでしょうかね、
それに近いような、はい、構造を選ぶことで奥行きがあるよっていうのを表現するとか、
はい、
まあ、いくつかねそういう手はあると思ってるんですけど、
はい、
なかなかどうして、計算通りにいかなくて、
あ、
うん、で多分その絵を描く方は奥行き感を出そうっていうような単純な話ではあまりこう描いてないと思うんですけど、なんか
そうですね、
ほにゃらら感みたいなものってどうやってこう入れていくもんなんですかね。
ほにゃらら感と言いますと、
一番ね気になってるのは、
はい、
の本物っぽくっていう時に、
はい、
こういい感じのグラデーションをうまく作っていけば、
はい、
それっぽく見えるっていうのはあると思うんですけど、
はい、
写真ってね、一回パシャって撮ると、
はい、
すごく明るいところは白くなって黒いところは黒くなるじゃないですか。
そうですね、
当たり前なんですけど、
はい、
でもそこのコンタクトが激しすぎると、はい、どっちかが真っ黒とか真っ白になっちゃうんですよ。
あー、はいはいはい、
逆光で写真撮ると空が青くなくて白くなっちゃうじゃないですか。
そうですね、空白くなっちゃいます。
そうで、空が青くすると顔が真っ黒になっちゃうんですけど。
ああ、そうですね、
絵ってその辺、はい、こうフィーリングっていうと変ですけど、
そうですね、
うん、その辺のね、こうなんだろう、本物っぽい描写なんだけど、
はい、
そこって勝手にやってたりするじゃないですか。
そうですね、顔も明るいし空も青いっていうのはできちゃいますし、
うん、
そうですね、リンゴとかでも全部赤いっていうのもできちゃいますね。
でリンゴがたくさん並んでる時に、
はい、
写実的に描くんだと下の方に並んでるやつは上の方の影になってやや暗めっていうのも、
はいはい、
もう少し暗くしてっていうのもできれば、
はい、
同じぐらいの明るさにしてみんなこっちにポンって出てるようなと
こも
できる、
はい、できちゃいますね。
その辺のね、ちょっと演出具合っていうのは、はい、やっぱりこう何枚も何枚も描いていくうちに自分のスタイルっていうのができてくるもんなのか、はい、それともなんかセオリーがあったりするのかっていうのは。
ああ、セオリーとかはきっと特になくって、
うん、
まあ自分の好きなようにきっと描いているんだと思います。あとは、私のそのさっきリンゴの話をしましたが、
うん、
一緒の職場の一緒に働いている方でですね、
はい、
イラストレーターの仕事をしている方がいらっしゃるんですけれども、はいはいはい、その人はカゴメのパッケージとか、何ですか、トマトとか、
はいはいはい、
リンゴとかバナナとか、はい、そういうのパッケージ のイラストを描いている方がいらっしゃるんですけれども、
うんうん、
その方はやっぱりそのどういう風に描いてくださいって言われるそうなんですね。
ああ、 に合わせて、
はい、それに合わせて明るくしてくださいとか、うんうん、重なってても明るいように書いてください、うんうん、まあこうちょっと売れた感じに書いてくださいって言われるとそういう風に書くんだそうですね。なので、はい、割とその辺は自由に書いてしまえると思いますよ。
そうですね、写真もね、物だと、はい、食べ物とかって特にしずる感っていう、
あ、しずる感、はいはい、
最初しずる感っていうのはどんな漢字書くんだろうと思ってたら英語だったんですね。
え、漢字じゃないんですね。
しずるっていうのは英単語ですよ。
あ、そうなんですね。私なんかそういう当てはまる感じがあるん
です。ありそうですよね。
はい、ありそうですよね。
そうですよね、私もそう思っていたんですけど、
はい、あ、はい、あら、
シズルっていうのは英語なんだよ。あ、シズルにガンなんですねっていう。
そうなんですね。そういうお笑い芸人さんのせいなんでしょうか。
いや、
シズルって違う、
そこではないと思いますけど。
そうです。あ、
そうそうそうそう、 あの多分ですね、しずる感って生々しい感じの食べ物っていうか、
はい、
あとは、
はい、
なんだろうな、新鮮味があるっていうところで、
はい、
ちょっと話はずれちゃうんですけど、
はい、
多分しずく、
あ、はい、
しずくとか、
はい、
テカルとか、
あ、なるほど、
ところの語感に近いから日本語っぽいんだろうなと思ってるんですけど、
はい、
で話戻すと、
あ、すいません、はい、
写真の時にこうしずる感を出すのはやっぱりライティングとちょっとした演出ですよね、
ああ、
うん、やっぱりうまそうな生ビールはちょっと霧吹きで外にこうグラスに汗かいてるとか、
はいはいはいはい、
出したり、
い
い感じのコントラストを出すことで、ツルツルな感じとか、
はい、
あと暗めなところとうまく、バランスを取ることで、暗いところって色が濃いめに写真としては写るので、
はい、
サイドの高さとかっていうのを演出するとやっぱしずる感が出るなと思ってるんで、
あー、なるほど、
うん、だからこう見る方じゃなくて物の方をこう改変していく、
はい、あ、はいはいはい、はい、
まあ、最近はねフォトショップでしずる感出すとかもあるんですけどね、はい、
そうですね、
はい、もう少しこの辺にキラリって入れようみたいな
できちゃいますからね。
できちゃいますけどね、
はい、
まあ、そんな感じでいろいろ話してきましたけど、
はい、
やっぱりね写真って、はい、普通にやってる分には、
はい、
まあフォトショップがあれば電柱も消せる時代ですけど
そうですね、切ないですが、
切ないですがとはいえ、
はい、
やっぱりこう構えて、
はい、
フレーミングするときに、絵の、
はい、
映る範囲の隅から隅まで一応気を配って、
はい、
この絵を撮ろうと、
うん、
でシャッターを切るっていうところが一個ね、
はい、
力の入れどころだと思っていて、
ええ、
多分、手書きの絵でもその辺はあると思うんですけど、
はい、
ね、じわじわ修正できたり、
はい、
っていうのが写真は、まあ、トリミングできないことはないんですけど、
はい、
そこで完成形を意識するっていうのがすごい大事かなと思いつつ、
はいはい、
絵との違いだったり、
はい、
逆に絵も大変なところがあると思うので
そうですね、うん、
ちょっと違いなところから、コツみたいなものが見えたらいいかなとか思って喋ってきました。
はい、
はい、そんな感じで、取り留めもないんですけれども、お時間もないのでそろそろエンディングの方に行ってみたいと思います。
はい、
エンディングでございます。
はい、
ほぼねぶっつけ本番というかですね、
はい、
そんなフォトないでしょ、毎回台本とかないんですよ。
はい、
リスナーの方はどう思ってるか分かんないんですけど島平さんとやってる時にも、
はい、
ほとんど台本なくやっております。少なくとも、下平さんとか今回も酒井さんには、
はい、
台本らしきものは渡してません私も何喋るか2行とか3行、
はあ、
結構ねもうちょっと書くときもあるんですけど20行ぐらい書くのが一番たくさんかな、
はあ、それでも20行、
そうですね、あの言い忘れちゃいけないっていうのが多いときにはたくさん書くんですけど、
はい、
言い忘れちゃいけないとこの見出しだけ書くパターンが多くて、
はい、
そんな収録で、酒井さんはほぼぶつけ本番で、
あ、
他の番組と違って、
はい、
あの撮り直しもしないのでは
い、
本当ね撮り直ししたことって 今延べだと65回目ぐらいなんですよ。
はい、あ、はい、
そんなことないし初めて、
はいはい、
で部分的に取り直したことが 2,3 回ある。
あ、素晴らしいですね。それは
ですよ。
そうなんですね、
はい、
実はこのそんなフォトないっしょを撮る前にそんなことないっしょっていう、
はい、
まあ、竹内さんと本宮さんとやっている番組を撮っていたんですけれども、うん、1回撮り直しました。
やっぱ NG 出ると撮り直すじゃないですか。
はい、あの番組後半ぐらいになってやっぱりやめようって言って撮り直しましたね。
なんですけどそんなフォトないっしょはですね、はい、撮り直しはほとんどないです。もしかしたらクオリティの低い番組の回があったかもしれないな、申し訳ないなと思うんですけども、
いやいやいや、そんなことは
本当に撮り直しはなくて、まあ、こう編集って言って、
はい、
噛んじゃったところとか長すぎの空白とかを詰めるとかはやってるんですけど、
はい、
撮り直しはほとんどないですね。
うん、素晴らしいですね。
てか出演する側は楽ちんなはずで ING ですって言って頭からとか後半話題が変わるところからとかっていう話になるとね、
はい、
同じノリができなかったりするし、
あ、そうですね、はい、
っていう風な感じで進めてきたんですけど、
はい、
どうですか喋ってみて、やっぱ他の番組と違いますか。
そうですね、あ、でもぶっつけ本番だなっていうのは一緒でした。あと、あ、
そうです、はい
、はい、あとそうですね、失敗できないなっていうプレッシャーは
そうですよ、取り直ししないんだから。
そうなんですよ、ありました。なのですごく緊張しましたよ。
あ、そうですか、
はい、
あとなんか喋り残したことがあれば。
いやいやいや、大丈夫です。またの機会がありましたらその時に
わかりました。やっぱり、はい、なんだろうな、そんなことないっしょっていう番組は、
はい、
カメラのことも話すんですけど、
え、
どっちかっていうと写真のことを話したいなと思っていて。
あ、はいはいはい、
なのでなんか喋ってて一眼レフ一眼レフって言ってる割に、
はい、
コンパクトデジカメでも iPhone でもあんな変わりないような話も出てきたりする。
そうですね、応用できますね。
多いんですよ、
はい、
で、一方で、
はい、
なんか写真ならではのコツとかを喋ってる気持ちもあって。
あ、はい、
自分はね、そのさっきもちょっと言ったんですけど絵があまり上手じゃないんですけど、
はい、
なんか写真だったら撮れるなみたいなところがあって、どっかでね、その絵を描くっていうのにコンプレックスがあるのかもしれない。
あー、なるほど、
などと思いながら、
はい、
写真を考えてっていうのもやってるかなと今日話してて再認識したんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、
なるほど、はい、
で、まあ、もしかしたらまた番組とは別に相談をするかもしれないので、
はい、何なんでしょうね、はそうですか、
写真の悩みとかを
はい、
またそれはそれでよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします、
はい、そんな感じでですね、とりあえず告知の方忘れないうちに、話しておこうと思います。
はい、
はい、そんなフォトないっしょでは皆さんからのメッセージを募集しております。コメントや質問、まあ、リクエストなどなど何でも結構です。できればですね、一眼レフの使い方みたいなところと、こんな写真を撮りたいというような質問があると、こちらとしても話しがいがあるかななんて思っております。投稿していただくのはですね、メールまたは、そんないのホームページから、投稿の方をしていただけます。メールでお送りいただける場合には、メールアドレスそんな p@0438.jp sonnap@0438.jp にお願いします。またですね、そんないのホームページそんない .comsonnai.com のサイトから、そんなフォトないっしょのアイコンをポチッとやっていただけると、そんなフォトないっしょ宛てに、メッセージが送れるフォームがありますので、そちらから送っていっても構いません。あとですね、そちらの、そんない .com の方からは、そんないプロジェクトでやっている他の番組いくつもあるんですけれども、そちらの方が聞けますし、今日来ていただいた酒井さんがやっているそんなことないっしょなども最新回から以前の回も聞けるようになっていますので、もし興味がある方は聞いてみてください。あとですね、はい、そんないの各番組は iTunes の方で検索しても出てきます。そんないやそんないプロジェクトで検索していただければですね、この番組含めて出てくると思いますので、聞いてみてください。はい、はい、そんなことないっしょの宣伝ありますか。
あ、いえ、あの、そんなことないっしょの宣伝は、
今回こんなこと話してます。
そんなことないっしょは今回は何でしょうかね。
聞いてのお楽しみってことですね。
あ、聞いてのお楽しみ、ね、
はい、ぜひ聞いてください。
あ、ぜひ聞いてください。はい、
よろしくお願いします。
はい、
そんなこんなで、お送りしてきました、そんなことないっしょ、この辺で締めたいと思います。
はい、
お送りいたしましたのは吉安と
酒井でした。
それではさようなら。
さようなら。